健康広場、健やか。生活支援サービス担い手育成研修を受講しませんか？生活支援サービス従事者研修として、生活支援サービス担い手育成研修を開催します。この研修は、受講した皆さんが様々な形で地域の担い手になれるよう、高齢者や生活支援に関する基礎を学ぶもので、研修を受講することが家事援助などを行う訪問介護事業所で働くために必要な条件の一つになります。また、研修を受講した皆さんが担い手になることで、地域で暮らす高齢者を支えるための一助にもなり、活躍の場が広がります。ぜひ受講してみませんか？日時、10月29日月曜、午前9時から午後5時。場所、市民活動センター。定員、10人。受講費、テキスト代として1400円程度。申し込み方法、担当に電話するか、直接窓口にお越しください。申し込み期間、9月3日月曜から21日金曜。受講した皆さんが活躍する例、3例あります。1、身体介護を行わない、ホームヘルプサービスを実施している訪問介護事業所に雇用されて従事する。2、育成された担い手による新たなボランティア団体を設立し運営する。3、新たな訪問介護事業所、訪問型サービス A のみとして事業所を立ち上げる。介護マークをご活用ください。市では、介護する方が介護中であることを周囲に知らせる介護マークを配布しています。名札ケースにストラップをつけ、首から下げられるようにしています。対象者、市内に住所がある方を介護する方。配布場所、市高齢福祉課、大滝総合支所、地域包括支援センター、伊達赤十字病院、ミネルバ病院。なお、介護マークは市ホームページからもダウンロードできます。利用例、お店や駅などのトイレに付き添うとき、異性介護者の衣服や介護用品を購入するとき、詳しいことは、高齢福祉課、高齢者福祉係、市役所1階5番窓口、内線302か303または309番へ。健康づくりサポーターのワンポイントアドバイス。靴の履き方、選び方の注意点。夏は外で遊んだり旅行をしたりと、歩く機会が増える時期です。その際に足に合わない靴を履いていると、外反母趾などの足のトラブルにつながる可能性が高くなります。そこで市健康づくりサポーターとして活動している足育サロン癒しのお手っての米丸さんに靴の履き方、選び方の注意点を教えていただきました。靴の履き方、選び方の注意点、6項目あります。1、靴を新しくするときは、足のサイズを測り、適正なサイズを購入しましょう。特に、子どもはすぐに大きくなるからと、大きめを購入しがちなので注意が必要です。2、足のサイズは長さだけでなく、足位も計測し、横幅が広いのか狭いのかを把握しましょう。横幅の表記は、靴底に 25.0EE など、E の表示で知ることができます。E が多ければ横幅が広め、E が少なければ細めです。3、足の指のグリップを使って歩行できるように、足指先の靴底は硬すぎないものを選びましょう。柔らかすぎず、硬すぎず、適度な屈 極製のものを選ぶことで足運びが楽になり歩きやすくなります。4. 長時間歩くときの靴はかかとが硬いものを選びましょう。5. 靴を履くときはまず足のかかとをトントンと靴のかかとにぴったりフィットさせてから紐やベルトをしっかり締め足がぐらつかないようにしましょう。6. 靴を脱ぐときは紐やベルトを外す癖をつけましょう。紐を緩めず脱ぎ履きすることは足のトラブルにつながることもあります。これらのことに注意するとともに、それぞれの靴の機能を理解することも重要です。例えば、くるぶしまで覆われているような登山用靴をウォーキングに使用するなど、本来の用途以外での使用は足のトラブルにつながることもあります。自分の生活に合った機能の靴を選ぶようにしましょう。詳しいことは健康推進課健康増進係保健センター内線634か638へ。第1回食育フェスタ、リサさんの食育トークライブ。私たちの体は食べたものからできています。日々口にするものの賢い選び方や料理のコツ、美しい身体づくりについてなど、テレビなどで活躍しているリサさんのトークを聞いてみませんか。日時、9月29日土曜、午後1時から2時30分。場所、伊達歴史の森食育センター。対象、市内在住の方。定員、先着順50人。トークテーマ、食洗力をつけて、より美しく、より幸せに。食で心と身体は強くなる。講師、管理栄養士、フードコーディネーターのリサさん。参加費無料。申し込み期限、9月25日火曜。詳しいことは、健康推進課、母子保健係、保健センター、内線636へ。健康の維持、免疫力向上にファイトケミカルを取りましょう。市では農業に適した気候や土壌から露地栽培、ハウス栽培ともに盛んに行われ、1年を通してさまざまな野菜が収穫されています。中でも夏から秋にかけては新鮮な伊達野菜が手に入りやすくなり、先月から開催しているもぎたてベジフェスタをはじめ、市内飲食店でもメニューの中に伊達野菜が多く利用されています。野菜はカリウムや食物繊維、抗酸化ビタミンなどが多く含まれ、国では1日あたりの野菜の目標摂取量を350グラム以上にしています。また、最近では野菜や果物の色素や香りに含まれる機能成分の効果が注目されています。ファイトケミカルとは、ファイトケミカルまたはフィトケミカルとは、植物に含まれる天然の化学物質を言います。私たち生物は、鉄が錆びるのと同様に次第に酸化されていき、これが老化やさまざまな病気の原因と言われています。身近なファイトケミカルには、ポリフェノール、赤ワイン、カテキン、緑茶、アントシアニン、ナス、アロニア、カロテン、人参、かぼちゃなど数多くあり、抗酸化力、免疫力を高める効果が期待されています。老化予防や健康長寿のためにも、ぜひ知っておきたいものです。強い抗酸化力、リコピン。赤系のファイトケミカル、リコピンは、非常に強い抗酸化作用を持つことで知られています。また、熱に強く、油に溶けやすい性質から、 生よりもソースやスープにしたり、油と一緒に摂ると体内への吸収率も高まります。その他のファイトケミカルも一般的に加熱することで細胞壁が壊れ、大部分が茹で汁、スープに溶け出ると言われていますので、スープにすると有効成分を無駄なく摂ることができます。そこで今回は、食生活改善協議会おすすめ、トマトをはじめとする夏野菜の優しい甘みたっぷりのスープをご紹介します。季節の野菜を組み合わせて上手にファイトケミカルを身体に取り込み、元気に過ごしましょう。野菜のトマト煮スープ、1人分栄養価、エネルギー111キロカロリー、塩分 0.9g、 材料2から3人分、トマト1個、ズッキーニ1/4本、ナス1/2本、玉ねぎ1/2個、セロリ1/2本、パプリカ黄色1/4個、ニンニク1/2片、オリーブ油大さじ1、水 250cc、白ワイン 50cc、 スープの素1/2個、塩小さじ1/4、胡椒少々。作り方。1、野菜は1センチ角に切る。ニンニクは薄切りにする。2、鍋にニンニク、オリーブ油を入れ弱火で炒める。3、2にトマト以外の野菜を入れ炒める。4、3に水、白ワイン、スープの素、トマトを加え、10分程度弱火で煮る。5、塩コショウで味を整え、器に盛る。詳しいことは、健康推進課、健康増進係、保健センター、内線634か638へ。遊びを通して赤ちゃんと触れ合いましょう。スキンシップ教室の紹介。以前は抱き癖がつくからなどの理由で赤ちゃんを抱っこする時間は短い方が良いと思われていましたが、現在では赤ちゃんとのスキンシップが重要視されています。赤ちゃんと触れ合うことで愛情ホルモンといわれるオキシトシンが脳内で分泌され、親子の愛情を深めたり、お互いにリラックスする効果があります。特に生後1年間のスキンシップは効果的です。市では、生後1から4ヶ月の第一子のお子さんとお母さんを対象にしたスキンシップ教室を実施しています。教室では、講師の指導のもと、ベビーマッサージを行ったり、保育士がチューリップなどの歌に合わせて親子で楽しむ触れ合い遊びをご紹介しています。気持ちよさそうに眠ってしまう子、初めての体験に泣き出してしまう子など、お子さんの可愛い反応に他のお母さんもスタッフも笑顔はいっぱいの教室です。また、教室後の座談会では、泣き止まない時の対処法や使って便利な育児グッズなど、お母さん同士の交流・情報交換も行っています。対象の方には個別にご案内をお送りしています。詳しいことは、健康推進課母子保健係、保健センター内線636へ。検診予定のお知らせ、9月。今月の検診、子宮がん、乳がん、同日検診、大滝生き生き検診、申し込み受付中、口腔がん、特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん。